希望の灯火。いかがお過ごしですか？希望の灯火の時間です。ご案内役の飛田清美です。そしてバイブルメッセージ担当は
甘利真嗣です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。湿度と温度が高くなってくると気になるのが生ゴミの匂いだと思うんですけれど。
そうですね、あれは嫌ですよね。
そうですね、私もともと鼻が悪くて匂いに鈍感なんですけれども、でもこれから夏場にかけてやっぱり生ゴミの匂いって気になってくるんですね。最近消臭剤が山ほど出ていて、でも生ゴミっていうのはいろんな成分が複雑に混じり合っているので一番消臭しにくいものなんだそうです。
いろんな消臭剤のスプレーがありますけどね、
はい、やっぱその時しか効かないという感じですね。で私はお酢をスプレーしてるんですね、うん、でそして新聞紙でくるむと、うん、意外にね匂いが抑えられるんですよ。
あ、それはいいアイデアかもしれませんね、はい、新聞紙ならどこの家にもありますしね。
そうですよね。でそれでもこう匂いがひどかったり、あとゴミを捨てるまであと日数がまだあるなっていう時はしっかり縛って冷凍庫に入れてるんです、うん、
なるほど。これは完璧ですけどね。
そうですね、
でも忘れるとちょっとね冷蔵庫の中がゴミだらけになっちゃいますね。ゴミ箱になっちゃいますね。
それはちょっと怖いけれども、でもやっぱり凍らせてしまうのが一番匂いが出ないので、生ゴミっていうのは結局食品の残りですから雑菌が繁殖する前に固めておいて忘れずに捨てると、まあ、匂いもちょっと撃退できるかなと思いますね。
なるほどね。
それではここで今日の1曲目です。ミクタムワーシップクワイヤーで神の国。
すべてのものは滅びてもイエスの支配は常しえまで続く。どんな力も衰えるイエスの支配はいつまでも続く。すぐにこの国に神の国、今すぐにこの国に血や名誉もやがて消える。イエスの支配はいつまでも続く、いつまでも続く。神の国、今すぐにこの国に、神の国、今すぐにこの国に。
それでは甘利真嗣牧師のバイブルメッセージです。今日は災害に対する心得と題してお話しくださいます。よろしくお願いします。
3月11日に起こった東北関東大震災、今でも人々の心の中に傷となって残っているんじゃないでしょうか。今の被災地の方々は苦労なさっていらっしゃると思いますね。心から私たちはその方々のことを思ってお祈りしたいと思います。本当に頑張ってください。この度のこの大震災は マグニチュード9ぐらいの大きなものであったと言ってますね。ある地震学者は、この地震で日本はもう終わりだ、これ以降地震はないなんて言って地震学者は一人もいません。いや、これよりももっと大きな地震が起こりうる可能性があるというふうに地震学者は言っておりますね。もしそうだとすれば、それが東京近くに起こったならば、どれだけの被害が日本に被るだろうか。もう日本は瞬時にして破滅ということにもなりかねませんね。そういう、これからも起こるかもしれないという日本の災害国、その中で生きる私たちとして、結局自分の身を守るのは自分ですから、国も政治もいろいろやってはくれていますが、自分自身の心構えもしっかりと持っておく必要があるということを感じますね。そこで災害時におけるところの心構えということを、 5つほど申し上げたいと思うんですね。その第一が、風評に乗らずにできるだけ正しい情報によく注意して即座の対応をいつも考えておくということじゃないでしょうか。風評に乗ってそしてデマに行動したならば結局自分の命を失うことになりますから、いつもこの正しい情報を聞き分けるということを習慣づけていないといけないと思いますね。2番目に、災害を支配しておられる全能の神様に信頼して慌てず恐れず心の平安を保つということが非常に大切です。慌てて不安になって、そして、どうしたらいいかわからないという迷いの中で大津波に飲まれて死んでいった人がたくさんいらっしゃるようですね。とても残念なことと言わなければなりません。イエス様は会う時弟子たちを連れてガリラヤの海をお渡りになったことがありました。その時に大変な激しい暴風雨が襲ってきたんですが、そのことについてマタイの福音書の8章でこう書いてあります。すると突然海上に激しい暴風雨が起こって船は波に飲まれそうになった。ところがイエスは眠っておられた。そこで弟子たちは御そばに寄ってきてイエスを起こし、主をお助けください、私たちは死にそうですと言った。するとイエスは彼らに言われた。なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちよ。それから起き上がって風と海とお叱りになると大きな波になった。彼らは驚いて言った。この方はどういう人なのだろう、風も海も従わせるとはと。もう弟子たちはパニック状態で、もう死を覚悟するほどの状況だったということが書いてありますね。ところがイエス様はその船の中で熟睡しておられたっていうんですから驚きですね。イエス様は風も海も従わせるという全能なる神のこの独り子なるお方ですから、全能の父なる神様に絶対的な信頼を寄せていましたので、大嵐の中、災害の中、普通の人全く変わらないほどに平安と、そして大善自弱の心を持って眠っておられたというんです。私たちもこのイエス様の信仰を見習いたいですね。弟子たちの慌てぶりをイエス様はご覧になりまして、彼らをお叱りになりました。なぜおじまどっているのか、なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちよとおっしゃいました。本当に私たちはそういうものであります、けれどもイエス様は愛なる方でありますから、この祈りに応えてくださる方でもあります。ですから災害時に大切なことは、真剣に神に祈る、災害を支配してある神様に真剣に祈ることが必要でしょう。弟子たちもイエス様にお願いしました。主を助けてくださいと。そしたらばイエス様は、風と海を静かにしてくださいました。ですから私たちも、この心の平安を保つためにも災害時に真剣に神様前に祈り、それを収めてくださるように祈ることが必要です。3番目に、大災害時に危険から逃げることが大切ですが、避難場所をあらかじめ考えておくということは必要ですね。後で家族がバラバラになって探し回らなければなりません。そのことをテレビでよく見ました。次に4番目に、自分の命と周りの命を救うことを第一に考えて行動することでしょう。財産や家を失っても自分の命が助かる方がはるかに良いことだからです。自分の財産をお金を取り戻そうとして家に戻って結局自分は命を失ってしまったという話を何度も聞きました。ですからその時にはもう自分の命が全てのものに勝るものだとお考えください。神様はその命を私たちから救ってくださる方です。その神様に祈ることが必要です。そして最後に、大きな災害に遭った時に自分自身のことだけではなくて災害に遭った方々と同じ気持ちを持って彼らに必要な支援や協力を行うということが必要でしょう。そのためにアビコバプテスト教会も今回の震災で支援隊を1回目2回目送りまして、物資やお金を届けることができました。私たちがその震災地に入っただけで 被害に遭った、震災に遭った方々は本当に喜んでくださいました。慰められたと言って喜んでくださったんですね。ですから私たちは人間として当然なことでありますが、同じ連帯の気持ちを持って愛の技を行うという素晴らしい機会にしなければならないと私は思います。それこそイエス・キリストが教えられた隣人愛の行為だと思います。ただ彼らをかわいそうだと思うだけではなくて、口先で彼らを愛するのじゃなくて、行いと行動をもって愛を表しなさいとイエス様も教えられました。まだまだ震災の被害が引き続く地域の方々に私たちの愛の手を差し伸べ続けてまいりましょう。
お送りした曲はラムで You Be Ready 目を覚ましてでした。さて今日は柏市にある柏第一宣教バプテスト教会をご紹介します。毎週日曜日朝10時30分から礼拝を行っています。柏駅から歩いて15分、柏市東3丁目柏二中の近くの教会です。お気軽にお出かけください。電話番号は 04-7164-9159 番です。さて今月のプレゼントは良い知らせという小冊子です。甘利先生、これはキリスト教入門の本ですね。
そうですね、とても分かりやすく、そして論理聖書的に詳しくこう分かりやすく書いてありますね。
はい、こちらはご希望の方全員に差し上げますので、どしどしお申し込みください。あなたのおところ、お名前、番組の感想も書き添えてください。中係では聖書通信講座をご用意しています。あなたのペースに合わせて聖書が分かりやすくなっていきますので、どうぞプレゼントと合わせてお申し込みください。宛先です。郵便番号 270-1191 日本郵便阿鼻子支店郵便支所箱7番希望の灯火の係です。またこの番組インターネットでも聞くことができます。阿鼻子バプテスト教会のホームページに遊びに来てください。www.6.prara.or.jp/abicoch です。お送りしました希望の灯火、お相手は飛田清美と
甘利真嗣でした。
それでは来週まで。
お元気で。